知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は避難情報に警戒レベルを付記しますについて危機管理課の神田さんにお話を伺います。神田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回風水害の時の避難情報に5段階の警戒レベルを追加とのことですが、今までの避難情報はどういったものだったのでしょうか。
今までは避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の3つの避難情報がありました。
3つの避難情報があったということですね。そして付け加えられた警戒レベル、こちらちょっと詳しく教えていただけますか。
先ほどお話しした避難情報の危険度の高さが非常に分かりにくいため、警戒レベル1から5という数字での表示も付記されることとなりました。具体的には警戒レベル1は早期注意情報で、気象情報等最新の情報で注意をしていただく。警戒レベル2は洪水注意報や大雨注意報などで避難に備え自分自身の避難行動を確認していただくということで、このレベル1と2については気象庁が発表します。警戒レベル3から5は市町村が発令します。警戒レベル3は避難準備、高齢者等避難開始情報で、避難に時間がかかる、ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等と支援者の方は避難していただき、その他の人は避難の準備です。警戒レベル4は避難勧告と状況に応じて重ねて避難を促す場合の避難指示（緊急）です。この警戒レベル4が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難する場所は市内の指定緊急避難場所が小学校となっています。最後の警戒レベル5はすでに災害が発生している状況ですので、命を守るための最善の行動を取りましょう。
なるほど、分かりました。数字の方がなんだか分かりやすいような気もいたします。一宮市内で起きた過去の風水害ではどのような被害があったのでしょうか。
平成12年9月東海豪雨では台風14号と秋雨前線により気象庁の雨量計で293ミリを記録し、床上浸水211戸、床下浸水1503戸の被害がありました。平成20年8月には前線により296ミリを記録し、床上浸水304戸、床下浸水1343戸の被害がありました。また平成30年9月の台風21号では記録的な暴風となり、建物等に多くの被害が出ました。
20年前という情報もありましたけれども、もう一世代前だとちょっと忘れがちですよね。
そうですね、
はい、ここで今一度皆さん思い出していただけたらと思います。そのような時の身の守り方や避難方法など教えてください。
風水害の場合は雨はもちろんですが、台風などの強風への用心も必要です。大雨や台風の際には今日お話ししました避難情報に注意し、早めの避難を心がけましょう。また雨が降り続く中で足元も水かさがある中での指定緊急避難場所への避難は大変危険が伴います。このような場合は自宅の2階や近くの2階以上の建物に緊急的に避難することも命を守る上で大切なことになります。避難の際には長靴は浸水時にも歩きにくいため避けて、紐でしっかり締められる運動靴を履いて徒歩で避難し、傘は使わず雨がっぱを着て、非常持ちした品はリュックサックに入れて背負います。すでに水かさが増している場合は、先ほどお話しした避難の方法や、やむを得ず外へ避難する場合は側溝や障害物もあり危険なところもありますので、長い棒などを杖にして安全確認をしながら避難していただくようにお願いします。
長い棒っていうのがね、とても参考になりました。さて梅雨に入りましたけれども、突然の大雨など大変心配されます。どのようなことに気をつけた方がいいでしょうか。
洪水や浸水は時間の経過とともに悪化していく傾向があります。このため早めの避難行動が取れるかが重要となります。日頃から家族で洪水ハザードマップを確認する、指定緊急避難場所を確認しておくなどのチェックを行ってください。また気象情報に注意しておいてください。
そうですね、気象情報を注意して見ていきたいと思いますけれども、まずまた家族でやはり確認しておくってこと、とても必要かなと思いました。さて、市から発表される避難情報を早く得るためにはどうしたらいいでしょうか。
市からの避難情報はテレビやラジオ、電子メールやツイッターなど様々な手段でお伝えします。中でも登録していただいた方に電子メールでお知らせする安心防災ネットがおすすめです。また皆様がお聞きの FM 一宮でも緊急放送をしていただくことになっています。
なるほど、私もですねツイッターもちろんフォローしておりますし、そして安心防災ネットこちらも登録しております。そして皆様がお聞きの FM 一宮でも緊急放送をしていくことになっているので、ぜひこちらも参考にしてください。では平成28年に発行された一宮防災ハンドブック、私もこれよく見るんですけれども、少しお話しいただけますでしょうか。
実は今日お話しした避難のことや地震も含めた非常持ち出し品、備蓄品なども含めた災害への備えについて分かりやすく書かれています。また洪水・浸水状況予想マップ、震度分布マップや避難所マップも同封されています。一宮防災ハンドブックは平成28年4月の広報と一緒に全ての世帯に配布し、その後の転入者の方にもお渡ししています。お持ちでない方は市役所本庁舎4階の危機管理課、被災庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所でもお渡ししますのでお尋ねください。また一宮市のウェブサイトでも電子版を掲載しています。
わかりました。では最後に神田さんから一言メッセージお願いいたします。
近年日本各地で大きな災害が発生しております。災害対策は自分の身は自分で守るが基本で、日頃の備えが大きな助けとなります。普段からの備えは先ほどお話ししました一宮防災ハンドブックが大変役に立つと思いますので、ぜひご活用ください。また実際に災害が発生する場合の避難情報を早く得るためには安心防災ネットが本当におすすめです。登録がまだお済みでない方はこの機会にぜひご登録ください。
そうですね、ぜひ登録して早く情報を得てもらえたらと思います。今回危機管理課の神田さんにお話しいただいた避難情報に警戒レベルを付記しますについては、広報一宮7月号14ページに記載されています。お問い合わせは危機管理課、電話0586-28-8959、 0586-28-8959 です。
iWave。
それではここで1曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング76個と踊ろう。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは参議院議員通常選挙についてのご案内です。参議院議員通常選挙は令和元年7月21日日曜日に行われます。投票日当日に都合の悪い方は期日前投票をお願いします。期日前投票所は一宮市役所微細庁舎内微細障害学習センター2階会議室 G 旧大和町出張所大和障害学習センター1階特設会場木曽川体育館1階会議室市役所本庁舎11階1101会議室です。期日は7月5日金曜日から20日土曜日まで、時間は午前8時30分から午後8時までです。投票日が近づくと選挙のお知らせ、選挙広報が届きますので参考にしてください。お問い合わせは一宮市選挙管理委員会、電話0586-28-8958、0586-28-8958までお願いします。続いては一宮福祉ジョブフェスタについてのご案内です。市内障害福祉施設による就職説明会、ステージ、スタンプラリー、夏祭りイベントなどを行います。日時は7月7日日曜日午前10時から午後3時まで、会場は尾張一宮駅前ビル、アイビル3階、シビックテラスです。お問い合わせは、福祉課内、障害者自立支援協議会、電話 0586-28-8619、0586-28-8619 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に日曜新鮮市についてのご案内です。新鮮野菜、果物、牡蠣、鮮魚、精肉、総合食料品、日用雑貨品などの即売をします。日時は7月7日日曜日午前6時から9時、雨天決行です。会場は一宮地方総合卸売市場。午前6時30分からはスイカ、メロンが当たる抽選会もあります。お問い合わせは一宮地方総合卸売市場、電話0586-44-1119、0586-44-1119までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。